ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
新しい年を迎えました1月放送分のゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。今日も沼津市役所4階の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通り頼重修一市長とご一緒します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
そうですね、おめでとうございます、今年もぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
新たな1年、令和6年ということになります、はい、けれども、引き続き、ゆりしげ市長のワンダフル沼津は、この、まあ、コンビでと、はい、私が申してよろしいでしょうか。はい、どうぞよろしく。
市長、よろしくご指導いただ
いて。こちらこそ。
よろしくお願いいたします。
はい。また、今年も多彩なゲストをお招きしながら、
多彩なね、
はい。はい。進めてまいりたいと思うんですが、
よろしくお願いします。
お願いします。もう、年始にふさわしい、今日はバラエティに富んだ、
はい、
ワンヌマ史上最も多
い
お三方をお招きして、
その通りでございます。
我々含め5人で今日は収録を進めていきたいと、
まさに今実況中継ですね。
そうなんです、はい、それぞれ一応間隔を空けながら収録進めていこうと思うんですけれども、ね、皆さん今日はスーツ姿にネクタイまで締めて、
はい、あれやばい、私だけじゃないですか。あの100周年のジャンパー着てる、
いいですよ、あのまだ今年度ですから、まだ100周年
ですから、
ね、まだ大丈夫です、はい、ね、
皆さんネクタイ締めてピシッとされてるんで、ちょっと緊張してきました、
はい、市長も私も当然あのネクタイを締めて今日は男5人で進めていこうという、
はい、
珍しいスタイルなんですけれどもね、はい、沼津市では地域力の維持強化を図るため地域外から人材を積極的に受け入れて、
はい、
地域振興や地域協力活動を行っていただく地域おこし協力隊、
はい、
ね、積極的に受け入れています。
そうです。
で、今回はその地域おこし協力隊として各地域で活動を進めるお三方、井上隆弘さん、そして高橋健二さん、今田俊介さんのお三方にお越しいただいています、
はい、
皆さんに地域おこし協力隊になったきっかけや現在取り組んでいらっしゃること、それからこれから今後沼津で取り組んでいきたいことなど思いをたっぷりと伺っていきたいというふうに思っております、
はい、
ということで今日は井上さん、高橋さん、今田さん順番にお話を伺っていきます。まずですね、やっぱりそれぞれの皆さんが、どういった、まあ、経歴をお持ちでいらっしゃるかとかね、
はい、
あの自己紹介からしていこうかなというふうに思いますので、早速市長最初の質問からお願いします。
はい、それではご指示通りそのようにさせていただきます
お願いいたします、はい、
地域おこし協力隊の皆さんにはですね、活動のフィールドとしてまずは沼津市を選んでいただき心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。先ほどこの収録前にですね、
はい、
これまでの活動内容についてご報告をいただいたところでございましたが、どれも素晴らしい取り組みだと感じているところでございます、
はい、
ぜひ市民の皆様にもどのような方が隊員で、そしてどのような活動をしているのか、このことをですね知っていただきたいと思いますので、早速ではございますがまずは自己紹介からお願いいたします。
はい、では早速井上さんからいきましょうか。お願いします。
はい、沼津市の平田地区を担当しています井上隆弘といいます。現在40歳で、兵庫県出身でいます、
はい、
私はこれまでアジアを中心に、まあ、ヨーロッパなどでもあの不動産などの事業を中心にしてきましたので、うん、まあ、そんなこともありましてこちらにあの移住することになりました、
はい、
でいろんなことに興味があって、まあ、その中で気になったことをとりあえずやってみるというスタンスで、うん、枝地区に何か貢献できるようにしていきたいなというふうに思って活動しています。
はい、よろしくお願いします。さあ、そして今度は高橋さんにね伺っていきたいと思います。高橋さんお願いします。
はい、沼津市全域を担当しております、高橋健二と申します、新潟県出身の36歳になります。これまでは、保険会社で、会社員として、転勤族をしていましたが、今年の5月に、猫と一緒に、東京から沼津へ移住してきました。趣味は、温泉とサウナになりまして、
はい、
沼津に来てからは駿河の湯とザブーンによく
景色がいいとこ、
はい、そうですね。で、特にあのお気に入りなのが駿河の湯 の、 あの露天スペースから見るあの昼ですと富士山ですとか、
はい、
あと夜はあの沼津の夜景が見えるところ が、ね、はい、すごく好きになります。
なるほど、
すっごい
抑えてるな、
ね もう本当に駿河湾一望ですものね、駿河の湯さんってね。そして、今度は今田さんに伺っていきたいと思います。お願いします。
はい、今田俊介と言います。愛知県出身の26歳です、はい、私も高橋さんと同じく沼津市の全域で活動をしておりまして、うんうん、まあ、地域産品の商品開発などをやらせていただいてます、うん、私はあの沼津に来てからはですね、毎月爽やかのげんこつフェアに通うようになってしまいまして、最初はあのオニオンソースをかけていたんですけども、はい、だんだん周りを見るとですね、皆さん塩コショウで食べているということに気づきまして、最近も地元民どっぷりということで、平日の夜遅く塩コショウをかけて食べるということを楽しみに生活しています。よろしくお願いします。
私もアナウンサーの仕事始めた時、愛知県にいたんですね。愛知県の皆さんっていうのは、爽やかへの憧れがものすごい強くてですね、はあはあ、隣の静岡行けば食べられるっていうことで、結構皆さんお好きでいらっしゃる。
そうだったんですね。間近にあるとそういうのを感じないとよく話がありますけど。
そうですよね。
私もあの住んでいる地域にあるんですけど、はいはい、行きたい行きたいと思っていてもいつも満席状況で
混んでるね、
はい、なかなか入れない、
ね、地元民でもなかなか、
めちゃくちゃラッキーですよ ね。
いや、私は家が近所なので、はい、発見したら一回家に帰るんですよ。
なるほど。
もう本当に沼津市民でよかったと日々通過しております。
沼津自慢が出ました ね。ありがとうございます。
お願いします、
ね、井上さんももともと不動産の、ね、お仕事されてらっしゃったということで、いろんなこう経歴皆さんお持ちでらっしゃるということなんですが、
はい、
まあ、なぜこの地でという
そこが大事ですよね。そうなんですよ。いろいろなね、まあ、あの地方自治体は全国で1700以上あるというような状況なのにもかかわらず、
はい、
県内においても、ね、たくさんある、
う
ん、
はい、
首都圏に、あの近い地理的優位性を、あの有する町ってね、あのたくさんあるんですけど、なぜ沼津市で地域おこし協力隊として活動しようと思ったのか、このあたりがすごく気になるところなので、ね、皆さんから一言ずつ聞きたいなと思います、
はいはい、まず井上さんから伺います。どうぞ。
はい、私はこれまで国内外、まあ、約40カ国ぐらい訪れて、その中で4カ国ぐらい、あの引っ越しをして、あの海外にも住んでたことがあるんですけども、その中であの私自身がやっぱ海の近くの自然豊かな地域で生活したいという思いがあって、その中であのこちら選ばせていただいたんですが、まあ、移住とともに宿の宿泊関係の仕事をしたいというふうに考えていたので、枝ではどちらも実現できそうだなという思いで、とても楽しみにやっております。
あ、また沼津自慢が出てきましたね。
そうですね。
いいですね。
もう特に枝周辺なんか本当に綺麗な海ですものね。
そうですね、はい、
さあそれからですね、今度は高橋さんに伺っていこうかなと思います。どうして地域おこし協力隊として活動しようと思ったのか教えてください。
はい、私は会社員時代に、何度も転勤をしてきました、
はい、
そこでこう4カ所ぐらいですね、はい、回っていたんですけど、過去に静岡支社に所属していたことがありまして、
はい、
静岡県自体がですね、あのとても好きだったんですね。で特に
あ
のその、まあ、時にこう沼津を訪れて、沼津から見る景色と、
はい、
あと、食べ物
に
ですね、はい、感動いたしました、はい、
うーん、
新しい、まあ、仕事を考えた際に、まあ、そんないい思い出のあるですね、沼津で仕事をしたいというふうに考えまして、
うん、
沼津の地域おこし協力隊を選びました。
なるほど、また沼津自慢が出ました。美味しい食材、
しかも、はい、偶然訪れてそれがきっかけになるっていうのは、やっぱそれだけね、市長沼津に魅力があるんだな。
そうですね、宝物がたくさんありますからね。はい、
さあそして今度は今田さんに伺っていきます。お願いします。
はい、私沼津に初めて来たのが大学生の頃、1年生ぐらいだと思うんですけども、その時にですね、あの西浦からの景色ですね、あの駿河湾越しに富士山がパーッと見える、あの景色に、まあ、なんていうんですかね、一目惚れをしてしまいまして、
なるほど、
こんないい景色あるんだということで、はい、それ以来なんかこう大変だったり辛いことがあったりすると、まあ、休みのたびに、まあ、沼津に来てほっと一息つくというような生活をしてました。まあ、いつしかですね、なんかもうこんなに遠くから来てあの景色見てるぐらいなら住んじゃいたいなと思うようになって、まあ、いろいろ仕事を探して最終的に地域おこし協力隊を選んだというような形になります、
うん、なるほど。あの沼市で施行100周年のですね、記念ポスターがあるんですけどね、
はい、
ラブライブサンシャインの9人の キャストの皆さんが前面に出て、で後ろにみかん畑があって、駿河湾があって、富士山があって、まさに今の風景ですよね。
そうですね、僕の好きな景色がそのままポスターにと、はい、形でとても嬉しかったのを覚えてます。
はい、本当にあの誇れるポスターだったと思います、
ね。
は
い、それに一目惚れしてしまったこの景色ということでありますけれども、さてそんな、まあ皆さんきっかけなどがありました。実際、
うん、
こちらに来てからどうかというのも非常に気になるわけですね。
確かにそうですね、うん、このあたりのところは非常に重要なポイントになると思います。
はい、
まあ、着任後という形になると思いますけどね、まあ、いろいろな思いがあって、いろいろなイメージを持たれて、まあ、こちらの沼津の方にお越しいただいたわけですけど、実際沼津に住んでみてどう感じられたのか、ね、
はい、
まあ、特に環境の話、まあ、自然環境とかいろんな話があったりということもありましたし、まあ、地域の方々、
はい、
そういうことでもいろんなテーマがあると思いますけど、そのあたりのことを聞かせていただければなと思います。
ちょっと聞く我々としてはドキドキもしますけど、
ドキドキですね。
はいはい、もう率直にお聞かせいただければと思います。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ではまず井上さんからどうぞ。
はい、私は戸田地区に移住したんですけども、戸田地区は特にですね、自然環境に海があったり山があったり、うん、川もあって、さらに温泉もあるというところで大変満足してます。
はい、
人に関しては非常に親切な人がとても多くて、興味を持っていることがあったらすぐに声をかけていただくような形で、うんうん、まあ、非常にどこに行ってもすぐにあそこにいたっていうことがバレてしまうというか、うんうん、そんな形で毎日生活している感じですね。
はい、確かに人情味のある方々が多いもんね。
人のぬくもり、
はい
はい、さあ高橋さんはいかがでしょうか。
はい、沼津は、暖かい人が多くて、沼津のことを、好きな人がとても多い印象を持っています。
うんうんうん、
私も沼津に来まして、まあ、様々なイベントや、まあ、企画、セミナーに参加させていただきましたが、
うんうん、
沼津のことをこうよりよくしていこうというふうに考えている人がとても多いなというふうに思ってまして、でさらにそれをこう、市と民間が、まあ、連携をしてこう作り上げているという姿を多く見ましたので、うん、それがすごい素敵だなというふうに思っています。
まさに沼津は人が宝です ね、
ね、
はい、
若い世代が、ね、一生懸命沼津を盛り上げようといろんな企画を手出してるって、
はい、
これも特徴的ですよね。さあそして今田さんはいかがでしょうか。
そうですね、私先ほど申し上げたように爽やかな近所に住んでいるんですけども、うん、とても生活が便利だなというふうに感じてます。まあ、スーパーとか薬局百均なんかは車なしでも自転車でも行けちゃいますし、
うん、
まあ、困ったらララポートがあるのでまあ都会に出ていかなくても一通りのものは揃うということで、はいはい、とても便利だなと思ってます。まあ、一方でですね、車で30分ほど行けば、はい、沼津の南のエリア、
はい、
三浦の方ですね、はと豊かな自然が広がっていて、こう都会と田舎が程よく共存している感じっていうのが、私はとても好きですね。
確かにね、
うん、まあ、適度に、まあ、都市的機能がありながらも、まあ、本当に四方にですね、はい、まあ、恵まれた自然環境、
うん、
富士山があって伊豆半島があって駿河湾があって箱根地域があるということでね、その真ん中にちょうど沼市って位置してるんですよね。こんなとこ他ないですよね。
なかなかないですよ、
はい、自然のものですけどね、作ろうと思ったら大変ですもんね。
大変ですよね、はい。まあ、これまでの、その、まあ、歴史もそうですし、こう文化もありますけれども、こう培われてきたもの、大切にしてきたものが沼津にもあります。その一つ一つを魅力と思って皆さん感じ取って生活をしてくださってるんだなというのがよくわかりました。
ね、はい、
さあその沼津を愛していただいて、うん、皆さんは一体どんなことを具体的になさっているのか。
そうですね、
というのをね、
いろいろと聞かせていただいた中においてはですね、ラジオをお聞きの皆さんも、では各地域でどんな取り組みしてるの、
そうですね、
このあたりのところがね、はい、非常に注目されるのかなということで、そのあたりはお伺いしたいと思います。
はい、また順番に伺っていきます。まずじゃあ井上さんからどうぞ。
はい、私はもともと戸田地区の空き家の利活用というところで、
うんうんうん、
こちらにさせていただいたんで、まあ、宿泊施設の利活用としてまずは空き家をまず改修してリフォームしていって民泊を始める準備をまずしています。
うんうん、
それとともに、地域のイベントごとに参加してお手伝いすることによって町の活性化に、うん、役に立てるかなと思ってお手伝いさせていただいているような形です。
なるほど、
井上さんも地域にたっぷり使ってるんですよね。
ね
はい、民泊来年からというような話ですけど楽しみですね。
は
い、
そうですね。まあ、まだどんな形でやっていけるかわからないんですが、できる限り何かできるように頑張っていきたいと思います。
はい。さあ、そしてお隣高橋さんいかがでしょうか。
はい、現在私は沼津の西浦のラララサンビーチで、うん、テントサウナのイベントを企画しています。沼津に来てこう巡ってみてですね、どこからでもこう富士山の絶景が見えるところが、うん、はい、とても魅力的だなというふうに思ってまして、うんうん、で特に西浦からのこう景色というのがすごいいいなというふうに感じました。うん、でこの最高のモアロケーションを生かした取り組みを何かできないかなというふうに思っておりまして、うんうん、自身の趣味でもある、サウナですねと絡めまして、地域の活性化を考えております。
温泉よく行きますものね。
はい、ですね、温泉サウナ、ね、いいですね。
もうい
かにめちゃめちゃ流行ってますから ね
、はい、うん、サウナでの地域活性化という高橋さんでしたが、うん、今度は岩田さんはいかがでしょう。
はい、私はですね現在西浦みかんを活用した商品開発に取り組んでいます。うん、はい、私は実際に農家さんに出向いて、規格外のみかんを買い取ってという形で、果汁 100% のノンアルコールスパークリングドリンクだったり、うん、はい、あとジュース、フルーツソースなどですね、うん、加工をするということをやっています。うん、ようやく先月今月で形になってきまして、はい、いよいよ販売できていけるかなというところまで来ている状態です。
農家の皆さんにとってみればやっぱり丹精込めて作ったね、作出した、まあ、例えばみかんであったり農作物、こういうものをですね、まあ、本当は 100% ね活用したいんですよね。
そうですよね。
規格外というのがねどうしても発生してしまう、そこに目をつけていただいたということは本当に地域の方、はい、農家の方にはありがたい話ですよね。
はい、先ほどこの収録の前にこの同じ特別応接室で活動報告があった。はい、ここで市長実際 に、
はい、実際に
味見を
な、もう市長特権じゃないですけどね、すいません
ジュースを召し上がって、
もうこれがまあ美味しくてですね、
美味しくて今高画の職員の方に私目線を今、はい、この場ではないということで、
あ
この場ではないんですね、ラジオ収録で
この場ではない、
この場ではない、
あ
ただねお茶を入れていただいてるんで、これは後ほどいつも、ね、
まあ、お茶もね、沼津の大事な産品、農産物ですよね。まあ、本当に和製のおみかんを活用されたっていうことだったですよね。
は
い、
そうですね、豚、はい、郎のみかんはすでに活用が進んでますので、あえてまだ使われていないところというところで、はい、目をつけたという形になります。
和製みかんというと、酸味がね、若干強く、しかしながら甘みもあるというようなことで、そのあたりのところを意識して飲ませていただいたんですけど、本当に絶妙なバランスになっていて、本当に美味しいです。あれ 100%。
そうですね、果汁 100%
は、はい、
大変美味でございました。
はい、ですか、もう一度確認しますけど、やっぱ白くないんですね。あ、ないって言ったら、ありがとうございました。でもフレッシュ感がありそうな、
はい、
ね、甘さと酸味のって話があります
し、身も心もフレッシュになりました。
いいですね、はい、1年ね、また新たなスタート切りましたんで、はい、リフレッシュしていきたいところですけれども、
そうですね、
さて、今ね取り組んでいることについても伺ってきたんですけれども、これからについてもまた伺っていこうかななんていうふうに思いますけれども、次の質問に参りたいと思います。
そうですね、まあ現在取り組まれていることとかですね、またこれから初めて、
はい、
取り組むよというようなこと、まあ、今後の展望なんかが、ね、あれば、まあ、せっかく、うん、ラジオを聞きの皆さんいっぱいいますので、
はい、
そのあたり説明していただければありがたいかなと思います。
まず井上さんから伺います。どうぞ。
はい、ヘダーの宿泊施設に関連した事業をこれからも構築していきたいなと思っております。まあ、まずは現在取り組んでいる民泊施設の運営を通して、まず一つやってみたいと思ってますし、まあ、これからワーケーション施設だったり、まあ、キャンプ場とか貸し家とか田舎暮らし体験施設など、まあ、ジャンルを問わず枝の魅力を伝えていけたらと思っております。
はい、やっぱり泊まることによってこう感じる魅力っていうのもあると思うんですよね。うんうんうん、日帰りだとどうしても時間的な制約もありますけど、
はい、昼の楽しみ方とか夜の楽しみ方、まあ、これは景色を楽しむということでね、はい、まあ、食事なんかもいろいろとあるわけでございますけど、泊まることってすごく意味あるんですよね。
そうですよね、はい、地元、ね、近辺の皆さんにもぜひともそういう魅力を改めて、うん、 こういった体験からね、感じていただければなというふうにも思いました。さあ、お隣高橋さんいかがでしょう。
はい、私は今後、現在企画しているテントサウナを、地域外の人にも、認知を広めて、地域外のか、地域外から、沼津に来てもらえるような、取り組みをしていきたいというふうに考えております。沼津の魅力ある、景色、あと地域産品をもっと地域外の方に知ってもらうために最高ロケーションでのテントサウナ でそこで地域産品を提供する、そこでこう沼津の魅力を存分に味わえるようなスポットにしていきたいというふうに考えています。
なるほどね。まあ、景観っていう、まあ、景色の、ね、話も先ほど出ていたわけですけど、地域産品も一緒に味わわさせていただく、いや、まあ、本当に素晴らしいマッチングですよね。
さあ、そして今田さんいかがでしょうか。
はい、私商品開発ということで先ほど頼重市長にも支援をしていただきましたが、はいはい、でまだできたばかりですので、うん、今後もっと一人でも多くの人に届けていきたいなと考えています、はい。まあ、沼津市内の事業者さん、ふるさと納税などですね、はい、はもちろんのこと、沼津という枠を超えて、まあ、伊豆や箱根エリア全体にですね、うん、こう広く活動を広げていきたいなと考えている次第です、はい。うん、またですね、いずれは新旧問わず地域おこし協力隊、まあ、10名以上いるかなと思いますので、何かこうコラボレーションして新たなことができたら面白いなというふうに考えています。
うんうん、まさにですね、能力者集団みたいな形で、
そうですね、
それぞれ、本当にスキルを持っていらっしゃる方ですし、ご経験もね、すごくあって、すごく多角的なものでですね、はい、物事を見られる方ばっかりなんで、本当にまさに頭脳集団としては、ありがたい存在です。
今、地域おこし協力隊同士が連携をしてってお話、今田さんからありましたけども、うん、今の、それぞれ取り組んでることも、全部連携ができますでしょ。
はい。
皆さんが、地域外から例えば遊びに来ました。サウナ体験します。サウナで整ったら、じゃあ今度飲み物をいただきましょう、うんうん。飲み物をいただいて、日帰りじゃもったいないんで、じゃあ民泊で泊まっていきましょうっていうふうな、こう、ね、一貫性と言いましょうか。
もう、セットになりましたね。
これで今一つのストーリーが出来上が
りましたね。
整いましたね。整いましたでしょ。っていう、なんか、ね、皆さんそれぞれが連携して、はい、いろんなサービスが提供できたり。
素晴らしいですね。
ねえ、これからますます期待が高まるところなんですが、
はい、全くその通りです。
あっという間にお時間になりました。
そうなんですか。
いろいろ伺っていきたいところなんですが、はい、最後の質問と参りましょうか。
そうですね、最後という形になってしまいますので、はい、ラジオを聞きの皆さんにですね、お伝えしたいこと、はい、絶対あると思うんで、まあ、そのあたりのところをよろしくお願いいたします。
はい、はい、ではまず井上さんからお願いします。
はい、私は、まあ、沼津の南の端の、まあ、へたという地区に住んでおりまして、
はい、
まあ、夏はやはり海の、はい、海水浴の方が多いと思うんですけども、うんうん、この冬はまた海産物が非常に魅力ある食べ物たくさんありますので、うん、ぜひへたに遊びに来てほしいなと思っています。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、高橋さんいかがですか。
はい、私は沼津に住んでみて、すごい景色、食べ物、人、うん、どれも魅力あふれる、街だと改めて感じました。
ありがとうございます。
そんな沼津の、魅力を生かした、ま、取り組みを今後もできればと思っております。まだまだ、知らないことだらけですので、ぜひもっと、沼津のことを教えていただければと思います。これからもよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さあ、最後今田さんです、どうぞ。
はい、半年ちょっと前ですね、私沼津に来たんですけども、本当に多くの方々がですね、よそ者の私を受け入れてくださって、まあ、温かく応援してくださって、まあ、本当に感謝しています。ありがとうございます。で、まあ、今後もっと沼津を盛り上げていけるように頑張っていきたいなと思ってます。で、まあ、ちょっと苦手なんですけど、 SNS も協力隊になってから頑張るようにしてますので、ぜひチェックして頭の片隅で気にかけていただけたら嬉しいなと思います。
はい、 いろんな情報発信も期待したいところ、まあ、そういう意味ではコースト FM もね、いろんな情報発信がまたできる、
はい、常日頃やっていただいてますけど、
皆さん
さらに発信していただいて、
はい、できればなと思っております。
お願いいたします。
はい、では最後に市長まとめていただきます。
はい、本日は日頃のですね、地域協力活動についてお話しいただきまして誠にありがとうございました。宿泊施設の利活用や地場産品の開発など、沼津市ならではのですね、地域資源を生かした取り組みは、私ども沼津市のブランド力を高め、うん、市の内外の方々に沼津の魅力を発信するとともに、地域の皆様にもですね、活力を与え、この地域の 地域振興、そちらの方につながっていくと信じていません、はい。これからもですね、沼市とともに魅力あるまちづくりにぜひともご尽力いただければと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで今日はですね、沼津市の地域おこし協力隊、各地で活動を進めていらっしゃいます井上さん、高橋さん、今田さんにお越しいただきましてお話を伺ってまいりました。お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。